おはようございます。では、想定礼拝を始めましょう。最初に賛美を捧げます。雨を降り注ぎです。ラララララララララ。三、はい。雨を降り注ぎ、恵みたもと、神は愛をもって、誓いたまえり、夕立のごと、天つめぐみを、イエスよ今ここに、注ぎたまえや。アーメン。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、この新しい朝をありがとうございます。今日もあなたの御声を聞き、一日を始めることができる恵みに感謝いたします。どうぞ私たちの霊の目と耳を開いてくださって、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができ、またあなたのかすかな御声に耳を澄ますことができますように、この時間聖霊様が最初から最後まで導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、創世記27章、1節から10節です。では、拝読します。イサクは年を取り、視力が衰えてよく見えなくなったとき、長男のエサウを呼び寄せて彼に、息子よ、と言った。すると彼は、はい、ここにいます、と答えた。イサクは言った。見なさい、私は年老いていつ死ぬかわからない。だから今、お前の道具の矢筒と弓を取って野に出て行き、私のために獲物を仕留めてきてくれないか。そして私の好きなおいしい料理を作り、ここに持ってきて私に食べさせておくれ。私が死ぬ前に私自身がお前を祝福できるために。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。それでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。獲物を取ってきて私においしい料理を作り私に食べさせてくれ。私が死ぬ前に主の前でお前を祝福したいのだ。それで今、我が子よ、私があなたに命じることをよく聞きなさい。さあ、群れのところに行って、そこから最上の子ヤギ2頭を私のところに取っておいで。私はそれで父上のお好きなおいしい料理を作りましょう。あなたが父上のところに持っていけば、召し上がって死なれる前にあなたを祝福してくださるでしょう。アーメン。内容をまとめます。年老いたイサクは長男エサウを祝福するために獲物を仕留めておいしい料理を作ってくれと言いました。それを聞いたリベカはヤコブに群れの中の子ヤギで料理したものを父イサクのところへ持っていくようにと命じました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく、聖書を読み返して、黙想していく時間を持ちましょう。はい、では、分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いいたします。
はい、全体一節ですけれど、このイサクが年を取り視力が衰えてよく見えなくなった時というのは、実際に霊的にも神様の御心がもう見えなくなっているということであると思います。そういう時に神様の御心はエサウではなくてヤコブと、もう初めから決まっているんですけれど、御心と反する選択をしてしまっている、そういうイサクの弱っている姿、霊的なに弱っている姿をここで教えられました。そして祝福というのは何であるかということですけれど、7節で祝福というのは主の前における祝福であって、 主からの祝福ということであるということ、そして、まあ、今全体を通してと最初に言いましたけれど、このイサクとリベカは夫婦で分裂していた、一致がなかった、子供を育てるにあたって御心は何かとか、そういうことができていなかった。そこで、まあ、リベカがそれを阻止するために非常手段で介入したんだなということが分かりました。以上です。
はい、私も似ていますけれども、全体、を通して、やっぱり夫婦の一致が、イサクとリベカの間でなかったというところ、そしてその一致してないがゆえに、リベカも無理な行動をとってしまって、後々、その兄弟同士での問題が長く続くようになってしまったんだな、というふうに思わされました。以上です。
私は神様の御心が本当に人の思いを超えて実現するんだということを思いました。イサクは、まあ、視力が衰えていたんですけれど、この一家の長として、まあ、長子に祝福を与えるというそういう考えではあったと思うんですけれども、しかし神様の御心はやはりエサウではなくて元からヤコブを選んでいたという、本当にそのイサクが神様の御心を知らないと同時に、イサクの思いを超えて主が働いておられるんだなということを思いました。以上です。
はい、私も全体からですが、父と母で息子を愛するが偏りがあるなということを思いました。ヤコブがもともと祝福されるということは、神様の定めであったので、これは成し遂げられたと思うのですが、リベカの人間的な方法でヤコブはお兄さんとの関係が悪くなって、結局家を出なければならなくなるほどになってしまったのだなということを思いました。はい、もっと神様の方法があったはずだなということを今回は思いました。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、まあ、全体を通して、ということが多いですけれど、御父は天地創造の前から人を選び、人間的な間違った道に対してはあらゆる形でそれを閉ざされて必ず御心を、成し遂げられるお方であるということです。避けるべき行動としては、家庭における一番大切なことは夫婦の一致であって、このそのためには夫婦が主を礼拝することができていないと、それは単なる人間的な肉の家族となってしまい、御心から外れてしまうということであります。もう一つ避けるべき行動としては、特に一節ですけれど、リーダーは霊的また肉的にも弱くなってはならないということです。このカレブのように老人になっても壮健で最後まで主と深く交わり、また健康で御心をしっかり掴み続けなければならないということ。また逆に言うと、疲れ果てているとき、また弱れ果てているときには、大切な決断をしてはいけないということです。以上でございます。
はい、私は全体から避けるべき行動として、やはり夫婦の一致のない、ところに問題が起きるということで、その彼らはイサクとリベカは神様の御前で祈って、その前もって世継ぎのことを話し合っていなかった、神様の御心を聞いていなかったっていうところが避けるべき行動でした。前もって想定されることのために十分夫婦で祈って話し合って御心を求めるっていうことが、そうですね、何歳になっても年取っても必要なことだなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は本当にこのイサクが霊的にも、霊的にの視力、霊的な視力が衰えていたという、まあ、そういうところを読んで、まあ、本来であればそういうこのイスラエルの決まりに従ってやるんですけれども、やっぱり神様との交わりがないとそういう形式に完全に頼ってしまって、本当に主の御心が何であるかということを神様に聞くことができない、まあ、そういう状態になってしまうんだなということを思わされました。以上です。
はい、私も同じですけれども、五節から夫婦間で霊的一致がないということが避けるべき行動かなと思いました。一緒に祈ったり御言葉を開いたりして御心を求めるのではなくて、それぞれでバラバラの行動をとっているのだなということを思いました。御心を求めてそれを掴んだら、息子たちに理解させるということを親はしなければいけないはずだよなということを、思いました。以上です。では与えられた御言葉を自分の生活の中に適用する時間を持ちましょう。では分かち合いを始めましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私はちょっとここ何日間か体の疲れを覚えているところですけれど、こういう時に仕事を中心になると、間違った方向に行ってしまうので、今日は無理をせずちょっとのんびりしながら体を休ませ、そしてお祈りをベースにしていこうと、そして、まあ、やらなければいけない最小限のことの働きをしようというふうに思わされました。以上でございます。
はい、私は、まあ、毎日夫婦で祈ってはいるんですけれども、具体的に今後のこと、祈らなければならないこともありますので、夫婦の一致が与えられて、力の御声を受け取って、前進できるように。また昨日両親のところに行ったんですが、両親の救い、まあ、家族の救いのためにもこの働きかけ、まあ、夫婦で一致して祈って家族を救いに導く働きをしていきたいと思います。以上です。
はい、私も本当に人の交わりをする時間を今日持ちたいと思いました。本当に主の御心がわからないで決めていくのではなくて、霊的視力を衰えさせることなく本当に祈っていって、今何をすべきかを深く知る、その一週間の最初の日としたいなということを思いました。以上です。
はい、私も夫婦で常に一致して御心を求めなければいけないなということを思いました。今度ペンテコステからまた合神祈祷の習慣が始まるんですけれども、ここで本当に一致をさらに与えてくださって、私たちが行くべき方向性を神様に示していただこうということを思わされました。以上です。では一言祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださって感謝いたします。主の御心を仰ぎ、そして一つになって歩むことができますように、私たち一人一人を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。